今日はアスピーこと畑谷アスカが飛び出していますけれども、どう伝えてくれるでしょうか。呼びましょう。アスピ
ー。はーい、畑谷アスカです。
暑いですか。
暑いですね本当に。今日はあの初夏の爽やかな陽気というよりも本当に夏本番の強い日差しで、
は
い、外にただ出ているだけでも本当に汗ばむ陽気です。
紫外線対策とかちゃんとやってきましたか。
私はあの、はい、日焼け止めを塗ってきたんですけれども、はい、ちょっともう取れてしまっているかもしれませんね。
あ、もう汗でね。
それぐらい汗ばむ陽気ですね。現在あの外の気温多分30度を調布市内超えていると思います。
そうでしょうね。
はい、あの今日から6月ということでスーパークールビズも始まってますので、はい、皆さん、あの軽装が目立ってますね、
はい、
で特にあの足元サンダルですとか、はい、今年人気 の, あのスリッポンの方も結構今日はいらっしゃいましたよ、
はい、今日はなんとなく外っぽい音ですね。
あ、そうなんです。野外からお届けしてるんですけれども、
はい、
今日は私がいる場所はあの鳥の声も聞こえてきそうですし、
鳥の声も聞こえています。結構ざわめきも聞こえてきて。
そうですか、
はい、
はい。そして今私日陰にいるんですけども、森林浴にもちょっとぴったりなんじゃないかなという、そんなすがすがしい場所に、はい、森林浴できるんじゃないかなという場所に来ていますよ。
はい、どんなところですか。
はい、はい、今日はですね、府中にあります郷土の森博物館に来ています。
郷土の森というと、
はい、
もう紫陽花の季節ですね。
そうなんですよ。
ひょっとすると
季節ごとにいろんな花が、ね、咲き誇りますけども、はい、この時期は紫陽花祭りを行っているということで、昨日から始まっているんですね今年は。
そうか、昨日からですか、
はい、そうなんです。ちょうどあの園内にお邪魔していますのでお話を伺いたいと思います。この時間は学芸員の中村武文さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、お待たせいたしました。よろしくお願いします。お邪魔します。
郷土の森あじさい祭りなんですけれども、今年は5月の31日、昨日から始まっています。あの実際にあじさい園内にあの咲き誇るということなんですけれども、あじさいの色というのはどういった特徴があるんでしょうか。
もう多分皆さんの方がよく知ってるかもしれないんだけど、基本的にはね、あじさいは青ですね。もともと日本原産の海のそばでね、生えていた植物。で皆さんがイメージしているあの周りを手まりのようにねガーッと花びらが取り囲んだようなあれよりは、いわゆる萼アジサイと呼ばれている花びらの数が少ないやつがありますよね、
はい、
あの萼縁の萼に見立てて萼アジサイって言ってますけれども、あれがね原種なんですよ。であれを改良してその花びらのように見えるのは実は萼が変化したもので、装飾花って呼ばれてますけども、それが周りを取り囲んで皆さんがよく知ってるあの玉アジサイっていうかね、西洋アジサイ、あれになったんです。あれ人が作ったもん
ね。そうなんですね。私あの全体的な綺麗なものがある花びらだと思っていたんですけど、違うんですね。
そう、意外と皆さん知らないんですよね。花ってすごい小さいですよ。中にあるちょこちょこっとしたような花なんですけど。
なるほど。
はい、私園内に来ているんですけれども、はい、先ほどあの紫陽花が一番咲くと言われています紫陽花の小道も回ってきたんですけれども、
はい、
もうあの紫陽花が綺麗に咲いている場所もありまして、あの始まったばかりですので、今日の時点ではだいたい1割から2割ぐらいですかね。
うん、微妙ですけどもそのぐらいなんじゃないですか。
例年に比べていかがですか。
咲いてますしね。
そうですね、例年よりもあの最近あの紫陽花の咲く時期というのも少しずつ遅くなっている年もあるということなので、去年と比べると少し遅めになるかもしれないですかね。
まあ、なんとも言えませんけど、まあ、年々ちょっとこうずれてるなっていう気はしてるんですけど、まあ、でも順当に多分6月の半ばぐらいになればそこそこは咲くんじゃないでしょうかね、うん、
はい、園内のあじさい祭りに合わせて企画もたくさん行われています。まずはですね、あじさい工房のあじさいの飾りを作ろうというものを6月の15日と29日に行われるんですけれども、こちらはあの実際に皆さんが作ることができるんでしょうか。
そうですね、あの体験館というのが園内にありましてね、まあ、そこでいろんなことやってる中で、このあじさい祭りの時期は特別にあじさいに見立てたいろんなものを作ってみようっていうね、そういう企画です。誰でも参加できるんですが、まあ、1日 の, あの人数の量が制限がありますので、まあ早めに来られた方がいいと思いますが、結構子どもさんには人気があります。
はい、こちら各日先着40人となっていまして、6月の15日、29日と開催されます。あの、押し花などね、作られるそうなんですけれども、結構本格的のようですよね。
そうですね、いわゆる我々のね、あの植物標本の押し花じゃなくて、あの小さい花とかいろんなのを積んできて、こうコンパクトに、でこういわゆるポストカードによく使われているような、あ、加工の仕方がありますけど、ああいう感じなんですよ。だからすごくこう、うん、好きな人にはね、まあ、何枚でも作りたいわっていう人が結構いるみたいで、まあ、僕はちょっと工作が苦手でダメなんですけど、好きな人には非常に人気のある、はい、アジサイ工房ですね。
大変好評ということですね。そしてアジサイの苗の販売も行うそうなんですけれども、こちらは時間は何時からになりますか？
これは毎日午後1時から、テントの中でね、ちょうど博物館本館前に設置してあるんですけど、結構その辺の花屋さんのよりはお手軽な値段で、求められるということで、結構人気があるみたいですから、この機会じゃないとね、手に入らないというようなものが多いみたいですから、僕も買っていこうかなと思ってます。
中村さんも買っていこうとおっしゃっているこの苗なんですけれども、なくなり次第終了ですので、お早めにということですね。で、あの、アジサイのこのアジサイ祭りに合わせて、アジサイの、あの、俳句のイベントもあるということなんですが、これはどういったものでしょうか？
まあ、これはあの、イベントっていうか、あの、園内にあのトーク箱っていうね、俳句を投函してもらえる箱を何箇所か設置してあって、まあ、好きにあのアジサイにちなんだ俳句を読んでいただいて、そこへ投函していただくと、俳句の選者が、優秀作品を選んで、まあ、うちのホームページですとかね、印刷物に掲載して、まあ、発表できるという、まあ、そういうことですね。
句をこちらでゆったりと読まれる方もいらっしゃいますし、あとはあの絵を描かれたり写真を撮られる方も多いようですね。
あのね、うちのアジサイは結構いろんな箇所にまんべんなく植わってたりするの で特にその博物館の特色として、要するに昔の建物復元建築物っていうのが何とかあって、結構その周りにアジサイを植えてるんですよ。そうすると、まあ、他の公園とかですとアジサイがバーッとこう綺麗なだけなんですけど、まあ、そういうそのレトロな雰囲気のする建物を背景にしたアジサイをこうめでることができるっていう、まあ、そういううちなりの特徴があるので、きっとそこへ飛びついて絵にしたり写真撮ったりっていうお客さんが多いんじゃないかと思います。
先ほど私もあの歩いて見て回ったんですけれども、建物とそして今日のこの青空と新緑、そして咲き始めましたアジサイのこのコントラストがもう大変美しいですよね。
まだまだね、これから本当に6月今日から入りましたけど、もっとあのアジサイが鮮やかに咲いてくるとね、もっとうちの特色が出てくるんじゃないかと思います。
はい、景色の中にアジサイがきれいに映える時期になっていますので、これから6月の中旬にかけてきれいに、ね、見られるということですね。そしてあの中村さん、今私がいる場所なんですけれども、こちらは茶室になっているようですよね。どんな場所なんでしょうか？
あ、これはあの本当にそのまま茶室なんですけど、まあ、梅郷庵というね、府中の花の梅、府中の市の木である欅というこの二文字を合わせて梅郷庵という、あのお茶のお稽古なんかに一般の市民の方、お客さんがね、ここを、まあ、貸してるわけですね。でそういう施設なので、まあ、このアジサイの季節はあのそういうレンタルがない日に限っては、ここであのどなたでも定茶の、サービスが受けられるというね、有料ですけどね、もちろん。でその中でアジサイならではのね、お菓子をお付けしてるんですよ。1日限定20個ですけれども、アジサイ餅ってやつをね、つけてますけど、食べました？
はい、今私目の前に茶室で天茶が楽しめるということで、あのこのアジサイ餅とお抹茶をご用意していただきました。ちょっと岩下さん、私いただいてもよろしいでしょうか？
ダメって言ったら食べないのかい？
ダメと言われてもちょっといただいてみようかなと思います。どうぞどうぞ。いただきます。あの本当にね、切った瞬間に綺麗なこうコシアンが出てきまして、アジサイの花に見立てられているんですね。で、あの葉っぱが巻かれてるんですけども、これが本当のアジサイのように綺麗に色づいてますね。うん。あ、しっとりという感じですね。で、本当に上品なコシアン、そしてアジサイのこの紫ですかね、色もとても鮮やかなんですね。そしてお抹茶もちょっといただいてみたいと思います。
はい、
濃厚です。でかなりしっかりしていまして、本当に先ほども私の目の前でお茶とそしてお餅をいただいている方がいらっしゃったんですけれども、こちら園内眺めながらって本当に最高の景色ですよね。
全くその通りだと思いますし、特に今ね食べていただいたけれども、紫陽花餅っていうのはここでしか食べられないので、ぜひねお茶室の使用がない日に限ってなんで、そこのところだけちょっと注意してもらって、当館にね問い合わせをした上でお越しいただければと思います。でしかも限定ですから、早く来ないとなくなっちゃいますから。
そうですよね。お茶室の定茶は期間中なんですが、園内の茶室この売居案ですね、売居案の中なんですね。で実際に一般の方の茶室利用がない日のみになります。本日は提供しているということで、期間中のまずは午前11時ちょうど今ですね、そしてこの後1時からも今日は行うということです。ご来館時にお問い合わせをしていただきたいと思います。本当にこれ限定ですもんね。
本当ここ要注意なところなんで、皆さんよろしくお願いしますね。
20個限定、そしてこの茶室の利用がない日のみいただけるというもの、私早速いただいてみました。もう本当にずっと回ってきたんですけれども、これから綺麗に紫陽花見られそうですね。
ぜひそうなってもらわないと困りますので紫陽花祭りと歌ってる以上はね、多分大丈夫だと思います。はい、
最後に中村さん一言 PR をお願いします。
そうですね、今日みたいに暑い日だと本当はあんまり紫陽花ってなんとなく似合わないんですけど、できればもうちょっと薄曇りで、めんどくさいんですけど雨でもちょっと降ってる方がね、本当は紫陽花ってな風情があっていいんですけど、まあこういう晴れの日でもね、色鮮やかな色が発色がいいのは晴れてる日ですから、まあどちらの日でも楽しめますので、まあこれから、まあ、今1割2割っていう話をしましたけど、まあこれが4割5割ぐらいになってくればね、多分もうそれだけでも十分園内を飾れる量だと思いますので、ぜひとも問い合わせなりねホームページで見ていただいて、紫陽花の咲き具合をね皆さんちゃんと察知して見ていただければと思います。
中村さん本当に面白くて、そして園内のことしっかりご存知ですので、ちょっとこう中村さんを呼んでくださいみたいなこともしていただけたりなんかもあるんでしょうかね。でも本当にしっかりと教えてくださるかもしれませんから、ぜひ園内を散策して紫陽花祭りたっぷり、これからねまだ6月の29日まで行われていますのでチェックをしてみてください。中村さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました
。はい、どうもありがとうございました。
岩下さん、
はい、
私本当に園内にいるんですけれども、はい、もう時を忘れてしまうぐらい穏やかですね。
ああ本当にね、
そうなんですよ。で今日のように暑い日でも、はい、紫陽花とのその空とのコントラストも綺麗かなと思いますし、これからね梅雨時になりますと雨に濡れて美しい紫陽花見られそうです。企画もいろいろ行われていまして、限定ですとか期間によっては行わない日もあるんですけれども、お問い合わせをしていただいて、ぜひねいろんな企画も巡っていただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。